邦楽鑑賞会。今月のこの時間は義太夫を特集してお送りします。今週はその第1回目で妹背山女帝君しばろく住田の段から漫才の下りを綱太夫木左衛門勝平の皆さんの演奏でお聴きいただきます。はじめに竹本綱太夫さんにお話を伺います。聞き手は大西重隆さんです。どうぞ。
今月は竹本綱太夫さんの浄瑠璃をいろんな方の三味線で聴いていただこうと思います。で今日は妹背山女帝君の二段目の中から漫才の段で三味線は野沢喜左衛門さんその他の方であります。非常に珍しい二段目の珍しいところで話す以上申し上げますと盲目の天智天皇はイルカのためにその重いものでありますうねめのつぼねが猿沢の池に受水するというような悲しい目に遭われますが鎌足りのこの短海は天皇をイルカの氾濫から守るために山深い漁師しばろくの家に導いてまいりますが周囲の人たちは天皇に心配をかけないように盲目で、おられるのを幸いに、そこを御殿のうちと偽って百貫百種は残らず参拝していると当ではならずとも清涼殿のありさま名壺の御名は今が盛りでありますなどと慰めておるのでありますが何事もご存じにならない天皇はこの月は内地所の三日蔵のある月であると病気平癒の祈りのために学人どもを召し出して寿の還元を始めようとお命じになります。人々とは当惑しますがしばらく親子はここで漫才を始めてお慰めするところになっております。でこれは初演の時は竹本染太夫の役場になっておりまして今日染太夫場としてやかましいものであります。綱太夫さん、
私ねこの役を翻訳で務めたことはございませんが、はい、この漫才の段というのが実にそのどう申しますか今おっしゃってるように染太夫という立派な大館門が当時のいわゆる矢倉下格の春太夫さんそれからこの染太夫さんというような大館門の方がこの染太夫さんの配役を考えますと持ち役が山の段の大判事清澄とそれからこの漫才の段を務めてられますというのはこの漫才今おっしゃってるように漫才に天皇がお出ましになるので重視してそういう大館門が語ったんだと思いますがこの染太夫風というのは非常に我々にはその実にどう言いますか勉強にもなりますし私ども特にこのまあ勉強をするためにも一通り やらなければいけない語り場なんで
そうしますとこれはあの竹本の方のつまり西風の浄瑠璃なんですね、は
い、実にその、まあ、染太夫風もさることながらこの節付けが実に立派にねこの漫才のとこなんか聞いておりまして我々もその何と言いますかそのありがた涙がこぼれるほど立派な節なんです。もちろん天皇がお出ましになるからそういうその荘厳な荘重な手もついておりますが実に結構にこんなもんよくついたと思ってお稽古してもらっていながら喜左衛門さんによくこんな節がつきましたねって言うてもう本当に感心いたしましてもうご先祖のその大先輩の昔の名人の今更その徳をしのぐわけでございます。それでこれやりたいというのでお稽古していただいてやったんでございます。
あと師匠は綱太夫さんはどなたのお稽古って言うんですか今これは
もう喜左衛門さんに寄せていただいたんです
それ以前には
やったこと
は舞台はございませんが、大乗会とかそういうところでもございます。
これはございません。そういう思い出があるこの染太夫場ですが、うん、この染太夫場というのは特に専門的に申しますとなんかこう普通の義太夫ですとお聞きになってこうなだらかに耳に立たないようにやるのがいいんですが、うん、この染太夫風というものにつきましては特徴がございましてこれはトゲトゲしくこうどう言いますか角張った実にこのこう深刻なと言いますか発声も朗らかにパッと発声しないでこうなんかえぐってるようなつまりいわゆるそういうやり方が染太夫とされております。
そうですか。
まあ、大判事なんかお聞きになって分かりますように随所にそういう風が出ております、はい、またそれがこの場面にふさわしい節付けになっております。
この妹背山の他に 二十四孔の寛活の
下駄
二段目、はい、それから三段目の中の寛活下駄の、はい、いわゆる下駄版ですね、はい、それから伊賀越えの五つ目の中のこれ正右衛門万寿娘の羽ばたと思いますが、はい、それと
そこに言う長花形というところだ
と思います、はい、そうなんだと思います、はい、そのお谷ですか、
はい、
ああいうところが良かったという話も聞いてますし、それから例の沼津の奥の方ですね、
はいはい、これには一人からですね、
はいはいはい、それから新宿神谷寺へ、つまり近松さんの改札の方の、
はい、
あれのつまり神谷内ですね、
はいはい、
これなどが染田流のつまり語り役として挙げられておりますが、
他にもまたうなぎ谷なんかでご承知のよく出るおつま八郎弁のうなぎ谷なんかにも染田流風と思われるところがたくさん出てまいりまして、とにかくこの染田流という方がお語りになると違う芸風のものであってもやはり自分の特徴が出るわけでございますね、
はあはあ、
それがなんかいいのでやっぱり残ってくるわけでございますね、
主演にね、あと初演のものとしますとこういうものであり、
はい、
そしてその湯の瀬山にしましても山の団地というのは非常に大きなもんですがね、
はいはい、それと代表作の3段目でございますね、
そうですね、
は
い、それともう一つこの2段目の、はい、つまりこの幅に相当する漫才、
はいはいはい、
両方を語りになるんですね、よほどの、はい、つまり力量、昔の方はよく、はい、2段ぐらいは語ってありますけれど、
大概その自分の方太夫さんもそんなに何十人もございませんから、うん、まあ10人ぐらいの太夫さんが、まあ、重い役と軽い役というように、つまり一つは重く一つはまあどちらかというとご自分にすれば軽い役を務められまして、はい、ですから2つぐらい大概務めておりますね、中心ぐらいでも何でも2役ぐらいを務めておられますから、うんうんうん、
そして今のお話ではその人をえぐるというような感じですが、
はいはい、
つまり沼津のお米の物思いに沈んだ最初の下りにしましても、
はい、
それから神谷内のお産のですね、はい、自閉に対する未練がましいところを、はい、やっぱり女の嫉妬心のようなもので責めるという、はあ、そういう女のやっぱり表現っていうものにも、はい、優れたところがあったのではないでしょうか、は
あ、そう芸風をまあ考えますとそういうところも出てまいりますね、しかし大体染めたい風というものについてはどちらかというとやっぱり男の方が多ございますね、
多いですか、
はい、
今の神谷のことですが、
はい、
浄瑠璃小話集に染殿がこの段を語り出すとそのまま豊島曲げ、それから金、はい、紅金の金ですね、金付けの両方たちはお産の思い余りにつまりもらい込んでもらい泣きをしてですね、一人も顔を得上げられざりしとこう書いてありますですが、本当にそこへ引き込んでしまわれるというような浄瑠璃であったようですね、
深刻な、つまりまあどちらかというと朗らかでない深刻な地味な芸風でおやりになって人の配布を得るような芸風だったと、まあ、想像されるんでございます
と、漫才の方ではこれからお聞きかせ願います漫才のところでは、まあ、我々が聞きどころと言ってお教え願いますところはどんなところでしょう、
まあ、特徴のあるところ、その天皇にそのお膳を捧げますところになんかに平戸焼の茶碗というのは文章がございますが、はい、そういうところでも平戸焼の茶はああとこう以外に言いまして、はい、このああというのが我々専門では染めたいう場に限って他のものもありますが、顎を使えというんです。面白い言葉なんですが、顎を使えということは声で、声だけでああと言ったら答えないで、ああっとこう当てていいわけ。それが実にその染めたいの特徴で、土においても汚れなきいとこういうのとかたくさんございますし、
初めのところなんか、はい、特にそういうのがございますね、はい
はい、引き窓なんかでもこのこういう風が残っておりますね、はい、これも皆染めたいさんの風が入ったんだと思いますが、
下駄場のところで、
はいはい、そうです、
越後
チヂミのものなれというところでも、
はい、
もの
なれ
いいいいいとこういいいとこう角を立てますね、こういう時にその昔の大先輩の浪花源波師匠なんかによく皆こらお前顎を使え顎を使えというふうに言ってましたね、はいはい、ただ声だけでああって言っちゃったら抜けると、
はい、
こうえってこういがいがいがいがのいがのその栗のようにその角を立ててやれということ、これが特徴でございます。
いかにも拳を
そうなんです
表したようなところがございますね、はいはい、そういうところがこう耳だったそういう特徴が出てきたところがあれば、はい、これは染めさんがお語りになった
ものがやっぱり伝わってんだと思いますね、
思ってよろしくお願いします、
はいはい、
どうもありがとうございました。お話しくださいましたのは綱太夫大西重隆のお二人でした。